一箇所聖書を開けますね。ここはさらっといきますけども、マタイの25章の、14節から、これパトモスでパウロ牧師が一晩目か二晩目に話されたところですけども、ね、25章の14節からお読みします。47ページ。今の聖書は何ページですかね。一番新しいのは。私一つ前の聖書なんですけど、47ページ。新しい聖書持ってる方は何、52ページ。はい、ということです。お読みしますね。マタイの25章の14節。天の御国はしもべたちを呼んで自分の財産を預け旅に行く人のようです。彼はおのおのその能力のうちで一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人には1タラントを渡し、それから旅に出かけた。5タラント預かった者はすぐに行ってそれで商売をしてさらに5タラントを儲けた。同様に2タラント預かった者もさらに2タラントを儲けた。ところが1タラント預かった者は出行く土地を掘ってその主人の金を隠した。さてほど経ってからしもべたちの主人が帰ってきて彼らと清算をした。すると5タラント預かった者が来てもう5タラントを差し出していった。ご主人様は私に5タラントを分けてくださいました。ご覧ください、私はさらに5タラントを設けました。その主人は彼に言った。よくやった、良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。2タラントの者も来ていった。ご主人様は私は2タラント預かりましたがご覧ください、さらに2タラントを設けました。その主人は彼に言った。よくやった、良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。ところが1タラント預かっていた者も来ていった。ありがとうございます、ご主人様、あなたはまかないところから刈り取り散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。私は怖くなり出て行ってあなたの1タラントを地の中に隠しておきました。さあどうぞ、これがあなたのものです。ところが主人は彼に答えていった。悪い怠け者のしもべだ。私がまかないところから刈り取り散らさないところから集めることを知っていたというのか。だったらお前はその私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば私は帰ってきた時に利息がついて返してもらえたのだ。だからそのタラントを彼から取り上げてそれを10タラント持っている者にやりなさい。誰でも持っているものは与えられて豊かになり、持たないものは持っているものは取り上げられるのです。役に立たないしもべはその暗闇に追い出しなさい。それで泣いて激しいするのですと。タラントの例えのところですよね。ね、このことはですけれども、まあ、これは今日はあんまり工藤と話さないんですけれども、今パトモスにチームが行っておりますけれども、この前は6月はヨーロッパだったんですね。で今回はパトモス、テサロニケ、ピリピと。テサロニケはいつも喜び絶えずに全てを感謝しなさい。ピリピは喜びの書簡のところですね。でそれがまあ今回その黙示録が大体ほぼ開かれていよいよ出版を間近にしてて、今回チームが行って、おそらくこの後出てくるだろうと思います、出版がね。そしてその時テサロニケとピリピに行くってなんかすごい深い意味があるような気がいたします。で皆さんもそう思ってると思うんですけど、パウロ牧師ご自身も言ってらっしゃいますが、もう本線に入ってきてるわけですよね。だから例えばいつ東京に地震が来てもおかしくないし、逆にリバイバルが来てもおかしくないってね、この前の第7礼拝で言っておられましたけども、そういう段階に入ってきてるわけですね。でそれをですね、私も長崎にいて感じることがあって、見越し新聞には書いたんですけども、さっき言いましたようにそのヨーロッパのチームの問いなしをした時ですね、何が起こったかというと、光くんがね、iPad をなくすのがですね、13日が彼の誕生日なんですけども、6月13日ね、33歳、十字架の年です ね。ところがその12日の日に乗ってたら一人の姉妹が、光くんがで電車に今回のチームは乗るんですかって言って、ドレスデンから、プラハまでは電車だったんですね。その人知らなかったんです。電車乗りますよって言ったんですね。そしたら次の日ね、その電車にどうしても光くんが物を忘れるのははっきり見えるって言うんですね。で何を忘れるかって言ったら、何か分からないけど英語部で大事なものだって言うんですよね。で、まあ、そしたらそうかなと思ったんですけど、まあ、祈っておきましたら、実際光くんが皆さん知ってるでしょ、ブログ見たから、 iPad を忘れたわけですよね。英語部で言ってるのに iPad を忘れるんです ね。 ね。でもそれで奇跡的に見つかったわけですね。もちろん世界中でね、あれを見てた人はみんな祈ったし、シンも祈ったし、光くんも祈ったでしょう、ね。でもその祈りの中に私たちも加われたし、私は前の日に加わってたんですね、すでにね。で、そしてこれは指示報告です。それとね、ところがね、前回のカリスマ聖句覚えてますか。朝ですね、ちょうど同じ頃だったんですけど、そのヨーロッパ島行ってた時の朝だね、ものすごいアタックだったんです。人数的にも少ないし、女霊的にもすごいアタックで、ちょっとすごかったんです。まあ、夜抜けたんですけども、そしたらですね、神様が本格的な使命にも入ってるんだよって言って一切のこと言われたんですよね。覚えてますかね、先月その話したの覚えてますか ね、 ね、でそしたらね、ちょっと脱線しますけどね、南西教会一切の使命があるんです。東京はもちろんありますけど、ではっきりそれを示されてそうかなと思ってたら、今日さっき一切の祈りのトムヘッさんのところから電話かかってきました。ちょうどさっき パトモス賞が出るこの時にね。それからフリップマイヤーさんから、ね、私の誕生日は来週の21日の日曜日なんです、忘れてないでなんて言ってね、 ね、フィリップマイヤーさんからもう入っていました、あのメールが、誕生日おめでとうございますって、今年の11月のチームは必ず来てくださいって書いてあったんですね。やっぱ嬉しいですよね。で、私どもね、偶然と思ってないのです。はっきりあのアタックの後に本戦に入ったぞって、カトリックと共にイスラエルも使命だぞって言われた後に、突然イスラエルから祈りの湯から電話があったのは十何年ぶりでしょうね、トムヘスから。これ全然我々とまた違うでしょ。それからフィリップマイヤーさんからそういう誕生日のメールもあったら初めてですよ、ね、おすごいなと思いますよね。やっぱりね、ちょっとね、これは個人的なんですけどね、でも教会と関係ですね。それとね、そのパートモスチーム、あー、ヨーロッパチーム終わった後の次の集会で新聞に書いたけど、祈りがね、5人10人っていうふうに祈らされたんですね。1人や2人で5人10人導いてくださいって。その次の日の礼拝は新しい人が4人、久しぶりの人が2人で6人来たんです、ね、でこれはあの、それがどうしたと思うかもしれませんけど、あの外に行ったコンサートとかね、クリスマスの時には50人100人集まりますよ。この前も古田さんが来て、緊急に2、3週間で広報して、有料入場者数58名、ね、有料入場者58名、うちは別にしてます、うちは入れたら70名こういう人が集まりました、ね、だからそういうことが起こるわけですよ。外でやりゃクリスマスの時に集まりますよ、そりゃ。でも全く普通の礼拝の時に新しい人が5人10人っていうのは25年間の朝に来てなかったんです。寂しいけど来たんですよね。そしてね、それだけじゃなくて、今回ですね、パトモスチームでしょ、あの先週問い出してましたよね。そしたらね、何かというとですね、先週の日曜日ですね、今度はあの古田さんを呼んだわけですよ、ね、そしたら、地元の人が2人全くノンクリスチャンに来て、それから教会に来てる方の外国人、インドネシア人の奥さんが突然やってきて、あのインドネシアから、ね、それから玉名から2人来られて、ね、バイオリン弾く人と音楽家が来てですね、それとは別にもう一人来て、6人新しい人が来て、久しぶりの人は2人来て8人来たんです。だからね、全く一方的な恵みですよね。でしかもその最初来た6人のうち、2人の親子はその後ずっと礼拝来てるんです。でもう一人は、日曜日仕事だから月曜礼拝に来てたんです。今日日曜礼拝に来ましたそれからあと、あのカップルが来たんで、カップルの相手は日曜日の仕事なんですけど、カップルの片割れの方はですね、礼拝にちゃんと来てます。朝来れないときは午後の礼拝に来続けてます。ということは何かといったら、今までは来てもね、よかったね、ハレルヤ、またいつか会いましょう、いつかいつかっていう世界だったんですよ。分かるでしょ、つながってるんですよ。でこれは私たちの方の何かの努力とか何かっていうのはあまり関係ない感じがしますね。主の時と主の手ですね、これはっきり。ですごく小さな推薦すいませんね、でも今の私にとってはすごく大きな語り書きなんです。ゼロ2つつけたらね、あの間もなくやっていくことですし、ゼロ3つ4つつけたらリバイバルの時の現象ですよ。これは皆さんね、こういうことは25年長崎でね、僕会してますけどね、なかったんです。一番最初の頃ね、人がババって来た時は来ましたけど、勢いよく、あのこういうことはなかったんですね。これ明らかにね、ちょっと時が変わったぞってこと思ってるんですね。で皆さんね、時は変わったんです。で今パトモスチームでしょ。パトモスチームっていうのは週末のことなんですよね。あの週末っていうのは、あの The Aid of The End of Age か、ね、ウィークエンドじゃなくてつまらないこと言うから妻に怒られるんですね、言わなくていいのにってまあでも、ね、終わりの時代のことなんですよ。でもうすでに黙示録はほとんど開かれて、あとは本を出すだけで確認をされてるわけですよね。で、まあ、あの終わりの時代に何が起こるかっていうと、すごい聖霊の働きと迫害も起こるわけです。でそのことが群れ全体に示されてきて、私今回はかなり具体的なことを語られるんじゃないのかなと思ってるんですよね。でその中で、まず群れ全体に語られるんですけども、一人一人にも語りかけられて、ね、あの群れ全体の中での長崎教会、福岡教会、それぞれの教会のその群れの中での役割があって、その教会の人に役割があるわけです。それが使命であり召しなんですよね。それをね、今までにないぐらいはっきり示され始めてくると思います、これから。でこれね、時なんですよ。で今まではあの、ね、いつかって感じだったけど、そうじゃなくても今は具体的に現実にそれが起こるんですよ。だからそれはね、ちょっと意識を切り替えてほしいんですね。はっきりね、ちょっと変わってきました、時が。これは だからあのなんですね、神様の手は動き始めているということはね、はっきり知ってほしいんですね。その中でヨーロッパというのは一番最初に示されていた、一番最初20年目が示されたことの北欧宣教団との関わり、ね、ポーランドとプラハだけ例の高かったそのプラハでの教会の再び設立、1回目の駅前の首脳の集会に新しい人が2人来て教会になっちゃった、ね、予言通りサリーさんが再び立った。これ一つ一つ、ね、考えたらすごいんですよ。神のおっしゃってる言葉の成就だから、しかも本線の成就だから、ちょっと今言ったら違うんです、これは、ね、そういう中で死が導かれてるわけですよね。だからね、今年の白馬はちょっと何かあると思ってるんです。そしたらですね、ちょっとね脱線しますけどね、先月私お話したこと覚えてますか。射撃で優勝したこと、ね、その方は今真ん中に座っておりますがあの続きがあったんです。で、本人がいるから喋りにくいけど喋ります彼女は射撃がど素人、すみませんね、ルールもあんまり知らないでしょ、覚えましたか、ちょっとはルールも知らないんですね。だけど祈ったら優勝しちゃった県代表になって、憧れの沖縄に行ってきたわけです。お父さん行ったことあります。父に先がしましたねお父さん負けていただけません行ったわけですね。で彼女はまた祈ったわけであります。知らないということは恐ろしいですね。今度も勝ちますように、優勝しますようにって、九州大会ですよ、長崎県で優勝したのが奇跡なのに九州大会で厚かましいと思いませんか。いやーねー、小渕牧師もそういう厚かましさを持ってほしいな小渕牧師結構あっさりする気がするな、神様に対してもっと厚かましくなって息子さんみたいにねえ、何かというとね、優勝しちゃったんです九州大会で。あれやー、全国大会どこだったっけ、広島、広島ですよ、坂井兄弟広島ですね、また祈るのかなでもね、私長崎まではすごいなと思ったけど、九州はね、申し訳ないけど全く期待してなかったんですけど優勝しちゃった、すごいですね。祈る人は奇跡を見るんですね。で、白馬行くのにあたってね、うちの教会に、ね、ご婦人がいてね、さっきここら辺でね、白髪でこう踊ってた人、あの人若い頃体操部、日本の女子が結構強かった頃の体操部だからってこう、なんとなくステップがかっこいいでしょで、あの人のところはね、白馬一回も行ったことないんです。家族の反対、ご主人の反対でね、で今年もダメだったんです。で、月曜礼拝でね、教会と一緒に乗ってね、諦めずにもう一遍月曜日言ったら、月曜礼拝でね言っておりました、今日ご主人がいいって言ってくれたって。で、あなたも一緒に言ったらね、歌だけは勘弁してくれって言われたそうですねところが、半分は火を出してくれるって。いやー、もう教会みんな喜びましたよね。諦めないで祈ったですよね、教会と一緒にね。見事ですよ、初めての白馬、もう精霊満たされて精霊用意して帰ってきますよね。楽しみですよね。それでね、そしたら月曜日、火曜日はね、うちの萩進学生でしょ、ベース弾いてるの、弾いてるの、すいません、若い人にはちょっとため声になるんです、ごめんなさいあのベースを弾いてる方なんて言えないな、ベースが弾いてるやつね、こういうわけですね。で、その彼がですね、バイトしてるんです。だから、その同じバイト先にですね、こう右手の人ってでしょ、長崎教会に、わかりますかね、いつもこう右手振ってる人ね。で、この方がですね、一緒のバイト先になっちゃったんですよ、打ち合わせてなくて、進学生をやるのに一番いいバイト先って探してたら、すごいですね。で、彼女の方がずっとしかった、一番最初の面接から土日月は休みで、この白馬の期間は最初から休みをください、そうでないと取りませんと言ってちゃんと休みを取ってたすごいですね、やっぱりね、女性の強いですね。で、彼はとにかく勤めなきゃいけないから勤めてたので、休みを取ってなかったらその人が休みし、他にも誰かが休み入れちゃってて、もう休めなくて言いに行ったら、さあ無理だねって言われた。でも木原牧師が怖いからまた言いに行った。また言いに来たのと、こうなんか非常にこうなんかこう嫌な顔で言われたわけですね。ところがですね、年は僕しかですね、3回やらないとダメだと言ってですね言ってですね、教会でみんなでまた祈り、本当に教会みんなで祈りました。で、3回目行くときにですね、証があるんですよ、証と長くなるからね、不思議な方法で神様がね導いたの。その2人言う人がいるんですけど、1人の方じゃなくてもう1人の方に言いに行ったんですね、不思議な導きで。ちょっと証があるから本人後で聞いてください、話さなくなるから。そしたらね、一発、あ、いいよって言って、 白馬に来ることになっちゃったんですね。主に感謝します。ハレルヤ。で、片一方は夫で家族で、まあ申し訳ないですけど熟年した女性、片一方はその3分の1にも足らない年の若い男性で職場なんです。立場も状況も環境も全部違うんですが、神は同じように答えました。すぐではありません。1回でもありません。2回でもありません。3回、4回と神様に祈りをしたときに開かれたんですね。ではね、神様に対して簡単に諦めないで。で、今日のこのね、タラントの例えのところはね、もう皆さんご存知でしょ。5タラント、2タラント、1タラント、能力のうちでって書いてあるから、例えば賛美にすれば、ね、すごくうまく歌える能力の人いると思います、ね、聞いたら一人一人歌う音がいい音のところがあるらしいですね。古田さんが言ってましたけど、で、まあ、その幅が広い人もいるでしょう。で、能力の5の人と能力が2の人と能力の1の人あると思うんですね。で、問題なのは能力5でも能力2でも能力1でも歌えるんです。歌えるでしょ。喋れない限り、喋れない場合別として歌えますよね。能力が2か1か5っていうのは差だけなんです。で、5の人は5あるから歌ったんだから5の実がついたん、ね、で10になって2の人も2で歌ったら、まあ歌じゃなくてもいいんですけど、まあ歌にしても分かるですからね、歌ったら2の実がついてついたんで、1の人は私は1しかない、こんな1で歌ったら石が飛んでくるだけだって、ね、石なんて言ってですね、すいません長崎の人しか分からない、うちはのあれですけど、ね、それだって言ってね、それでね、ね、歌わないで、ね、そっと歌って人の後ろに隠れておこうってね、ハレルヤって応援しておこうって言って歌わなかったんですね。そしたら何にも増えないんです。奇跡は起こらないんです。神の歌は動かないんです。で、一のままだったから、減りはしなかったけど一のままだったから、神様はそれ取り上げて十の人に渡せって言ったんですよね。で、皆さん、一の人はね、一でも歌ってたらね、絶対に二になったんです。神が与えるものは必ず用いれば祝福されるに決まってるんです。で、一の人の失敗はね、それを信じてなかった、それを信じてなかった、能力が少なかったことが問題なんじゃないんです。信じてなかった、神がくださったものは祝福されるに決まってるって信じてなかった、こんな一じゃ仕方がないと思ったんです。でも5の人だってね、思えるんですよ。5しかないって、上には上がいるんです。10も100も、あ、私は5しかない、5じゃ仕方がない、やめたって言ってたら、5でしかなかったらやっぱりアウトだったんですよ。ちょっと大事なところなんですよね。この前の時代にですね、皆さんね、日本人は人と比較するのはなんか江戸時代のおかげで得意になっちゃったの。もともとそういう民族にあったと思うけど、ね、キリスト教迫害のために作った5人組制度でお互いを密告させ合って監視させ合って、いつも他人を気にして生きる形になっちゃったの。でもですね、人と比べて少ないとか多いとか問題じゃないんです。1の人が用いたら2になって、用いたら4になって、用いたら8になって、プラスアルファが来て10になって、確実に神様の応答をしていくと増し加わっていくんです。これで、今日の朝私は4000人の給食のところの話をしたんですけど、お腹を少したので、イエス様はみんなを満腹にしたくてですね、何とかしたいって言ったら、弟子たちがいや店はないんですよって言った時に、イエス様はいくつあるって聞いたんですよね。7つあったんですよ。でも弟子たちは7つあったのに、7つあるっていうのに気がついたかなと、つかなかったのか、ついていても気にしなかったのか、まあ、4000人だからね、今でさえパン7つだったらこの人数でもいろいろ問題起こりますよね服7着だったら私興味ないけど、パン7つだと興味ある問題起こりますよね。4000人だから7つなんかあったって仕方ないでしょ。だから弟子たちは鼻からいや無理ですよって言ったんですけど、イエス様いくつあるって聞いたの。で、7つなんてどうにもならない、何にもできない。でも7つあるって言った瞬間、じゃあ座らせてって、あれは横にならせてってことで、いつも言うように、ね、食事の用意してって、お茶碗と箸並べてさ、ご飯の準備しようってことですよ。まあ、それで十分ってことなんです。面白いですね。4000人相手に7つで十分だった。で、私ね、あれ1個でも半個でもよかったと思うんです。半個だったら、半個なんて言わなくてね、言わなかったと思いますよ。あ、それでいいって、じゃあ座らせてって言って、その7つを感謝して配ったんですよね。これは何かというとね、本当に今そのままを感謝した。山田ゴスペルクラブを皆さん感謝しましょう、ね、 朝より良くなって、朝はですね、前の2人がですね、こうなんか全然後ろと違うリズムを刻んでたんですけど、夜はちゃんと一致しておりました、ね、成長が見られます、ね、ジャンプがまだちょっと時々こうね、あれですけども、気にしない、今あることをそのまま感謝、でただやけくそでね、もう仕方がないから感謝、もうこれでいい、感謝、もう感謝、感謝って言うんじゃなくて、イエス様が7つを感謝したときね、ああ、7つか、感謝します、これ、ぽっちゃ感謝します。3993足りませんか、皆さん。なんとかしてくださいよ。はい、感謝って言ったと思いませんよ。7つの一つ一つありがとうございます。でもこれで十分。あなたにとったらこれで十分。7つあるありがとうございます。この一つ一つを感謝します。って言って感謝しながら、その向こうにある奇跡を見てたんですよね。今あなたの中にあんまり大したもんないなんて起こるかもしれませんが、これから起こる神の働きを担うのに十分なものがありますか。私恥ずかしいけど昔ね、自信あったんですよ。高ぶってましたね。本当に恥ずかしいけど傲慢だったんです。私がさせずに誰がする、リバイバルの働きと思ってたんです。本当に恥ずかしいけど、そうやって自信持って説教してました。そしてこの説教で絶対誰かを救い出すよと思ってやってました ね、 もうね、ところがね、今はね、そんなことは思うこともできません。神は全て知っておられるから、もうどうしようもないなと思ってますよね。でも信じてます。神がきっと何かされるって。立ちさえすれば、口を開いて語り始めれば、神が立たせたんだから、神は必ず何かするって、神がやってくださるって信じています。あります。ではね、この時ね、この時って言うんですね、働かれるんですね。で、ご宣教師の時にイエス様は7つを本当に感謝して、その後したことは配ったんです。で、面白いね、満腹したから全員お腹いっぱいになったでしょ、いつも話すように。でも考えてください、7つしかないですよ。割いて渡したって書いてあるから、ほど、ね、半分になると2分の1じゃないですか。半分になると4分の1じゃないですか。8分の1、16分の1、32分の1、64分の1、128分の1、もうしんどい、ね、数は増えるけど小さくなるでしょ。でもイエス様はね、最初の一人目からね、好きなだけ食べなさいって配らしたんです。減らなかったんです、増えていったんです。今あるものを本当に感謝して喜んで配った、捧げた、与えた人はどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん増し加わったんです。主の十字架のこの84年からだから、もう30年近くなる、29年の歩みを振り返ると、まさにこのパターンです。一番最初のフィリピン人が何もなかった、なのに行って与えたら奇跡が起こった。境内だってそうです、ね、どんどん与えていったらどんどんマシくあったでしょ。で、何かというとね、面白いんですよね。今あるものを感謝してマシくあえた、捧げたらマシくあえたでしょ。たまものは一緒なんですよ。5であろうが2であろうが1であろうがね、上を見る人はね、これっぽっちと思うんです。下を見る人はね、いいどうとか思うんです。でもくだらない。今あなたに神様が与えたものを感謝したいんだ。5であっても2であっても1であっても、人は比べる人は気にしない。比べる人には比べる人は、5位な、1位になっても5位になっても10位になっても15位以下は嫌だけど、だけど15位になってもしかしそういうことは中心じゃない。結果です。それは中心じゃない。本当にそれを感謝して差し出す人は増えるんです。つまり奇跡が起こるんです。だってあれね、パンを分け与えたでしょ。最後どんどんしますか。7つのカゴいっぱいになったってね、私間違えた。7つのあのカゴはね、今日朝礼拝で言いましたけど、五千の九章の時のカゴとは違うんです。違う言語が使われてるんです。あの言葉はパウロが使徒行伝でカゴに入れられて逃げる時の言葉の方のカゴなんです。パウロが入れたカゴなんです。だからその7つのカゴいっぱいになったってことは、7つで7つのカゴいっぱいになったことは、1個のパンからパウロが1人入れたカゴがいっぱいになるぐらいいっぱいになったってことなんだ。4000人が満腹した上で7つのカゴいっぱいになったってのはすごいでしょ。もうちょっと驚いてほしいな、疲れてるとは思うけどいや、それとね、ちょっと話すみません、もうヨシャバテのねところだって、皆さんこの群れに与えているヨシャバテ、先週7世説教したんですけど、あれだってね、何回も言ってるけど、絶対絶命で死ぬはずなのに賛美隊を立てたら何が起こったかというと、賛美隊を立てただけで勝手に同士打ち、初め福音を設けて、で同士打ち始めた。でも皆さんね、敵がいたら同士打ちしないんです。兄弟喧嘩してても 誰かを一枚やったら急に結束するんです。これオンラインしてるからあんまり大声で言えないけど、中国で尖閣が言うのは、政治家が向こうは賢いんです。外に敵を作れば内側の問題揉み事はちょっと消えて一つになるんです。外に敵を作れば、これが得じゃん。だからなんていうか、多民族で生まれてきた上手い日本の政治家はちょっと下手だけど、うまい政治家はそうやって外に敵を作って一つにするんです。目の前にユダの軍がいて賛美隊が出てきているのに、同士討ちを始めて全滅したって書いてあるでしょ。全滅するまでやりませんよ。いや、冷静に考えてください。敵が目の前にいて、賛美隊が出てきてね、バカじゃないか、ババーンっておしまいなのに、お前何やってんだ、お前何やってんだ、バカじゃない。いや、本当に。全滅するまで同士討ちしますか？冷静に考えて。明らかに神の手が動いたんです。普通じゃないことが起こってたんです。全滅して、彼らは結局、分取りしかすることなかったんでしょ。子供でも分かるぐらい足と足ぬと思ったら分取りだけでしょ。分取りに3日かかって4日目にベラカの谷に集まった。4日目によかったって言ったんですよね。で、何かというと、これはものすごい奇跡なんです。4000人の救助がどうも5000人の救助もすごい奇跡なんです。なんでそのことかというとね、神が与えたヨシャバテの賛美隊の言葉は、そういう奇跡が起こったところを神は語ってるんです。そういう奇跡を神様はこれから私たちの群れに、この国に、この時代にやるぞって言ってるんです。オンラインが入ってるから名前言えないけど、ちゃんが、ね、強くないって指定だけど、そこそこ強いけど優勝はできないはずのチームなのに、神に向かって祈ったら、県で優勝して九州でも勝っちゃったん。これは私は九州の人に対するメッセージだと本気で思ってるんです。だからどの教会行っても証ししてます。本人の知らない間に。本気でメッセージだと思ってるんです。おそらく選手が一番わかるでしょう、奇跡だって。あれね、何わかりますか。賛美隊であっても感謝であっても、与えられたものを喜んで差し出す人、その時奇跡が起こるんです。どんなに優れた歌い手さんがいてうまかっても、いやでも私ちょっと声がなんか今日は足りないしねんだしてって出なかったら、何も起こりはしません。何も起こりはしません。路上に行きなさいって言われたのに路上に行かなければ、いつもギフツは路上に行かなかった時、何も起こらなかったんです。だからパウロ氏がオーダーで行けって言って無理やり貸した時に、再び道がどんどん開かれてきたんです。わかります？で、申し訳ないけど、もともと上手くなかった今は素晴らしいですけど、これは行ったからでしょ、用いたからでしょ。いやね、皆さんが賜物が今1でも2でも3って言わない、1でも2でも5でも気にしない。1の人は用いたら2になる、2を用いたら4になって、プラス1くれて5になる。今がどうかなんて気にしない。主が今そこやってるのは、それを本当に感謝して用いればいいんです。賛美でもメッセージでも証でも、あるいは書くことでも、あるいは皆さんのお仕事でも、ね、お仕事に召されてる人はお仕事で祝福されてくださいね。クリスチャンは祝福されても召されてますからね、仕事してる人は仕事で祝福されてくださいね。やっぱり仕事で祝福されてなかったら、いくら言っても同僚の人聞いてくれないでしょ。そうでしょ、そうですよね。聞きませんよ、やっぱり世の中の人は、ね、だからそこに召されてるなら、神が召したんだから、祝福されて成功するに決まってるんですよ。本当に神様を大事にしてやれば。いやね、それはね、どうぞね、覚えてほしいですね。9時になっちゃった、終わります、約束通りね。で、今日はこのタラントのことなんですけども、賛美隊のことも言いましたし、ご選挙者も言いましたけども、皆さんね、与えて持ちください。これから本番ですから、ちょっと今までとは違うレベルのことが始まってまいります。でね、それをね、共に見ていきたいというふうに思うんですね。で、そういう収穫がね、これから始まってくる。それはね、ぜひ覚えておいていただきたいというふうに思います。そして最後に、ぜひ今年の白馬のためにお祈りくださって、神様から霊的な祝福をもらって帰っていきましょう。そして残る人もいっぱいいると思います。残る人にそれを分かち合えるように、流していけるように、一緒にその働きにその後ついていけるんですね。どうぞ導いていただきたいと思います。お祈りします。天のお父様、あなたが限られた時間の中で導いてくださってありがとうございます。みんな置かれている状況も立場も違いますが、あなたは同じように私たちを愛してくださって、一人一人にそれぞれに賜物を与えてくださっています。今あるものを人と比べて多いだの少ないだという、そういうことから解放されて、今あるものを本当に感謝して喜んで用いていくことができません。賛美であっても、 あるいは書くことであっても、あるいは何か仕事であっても、いろんなことだとみんな違うと思いますが、それぞれ与えられたものを喜んで主のために用い、差し出していくことができるように、そして神様がそこで奇跡をなさり、増し加えてくださり、栄光を表してくださるのを豊かに見ることができるように、ヨシャバテの賛美隊のように、5000の奇跡や4000の奇跡の時のように、並外れた神の栄光の現れがこれから起こっていくことを覚えます。それに共に預かっていくことができるように、どうぞ導いてくださいますように心からお願いいたします。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りは聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今あなたの心からの願いと求めを主の前に素直に大胆に差し出してください。自分のことでも誰かのことでも、どんな問題でも結構です。神様、そのあなたの願いに応えてくださいます。天の父様、イエス・キリストの名によって今父なる神の前に出てまいりました。お一人お一人があなたの前に差し出したこの願いと求めに、あなたは御手を伸ばし応えてくださり、解決と勝利を表してください。主イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。イエス・キリストの名によって心と体を乗れ。腰の痛みを完全に取り除き、膝と関節の痛み、足首の痛みを癒してください。死んでいる脳を、壊死している脳を一回やらせてください。イエス様、ここにいない方で脳梗塞で苦しんでいる方は何人かいらっしゃいますけど、その方に言ってください。脳に向かって命ずる。イエス様の復活の力によって生き返る。イエス・キリストによって関節の痛み、腰の痛み、イエス様って命ずる。やっさりよ。イエス様、いろんな悪習慣に捉えている方がいますが、それを断ち切ってください。イエス・キリストによってこの主が喜ばれない悪習慣、イエス様って命ずる。その枷を今完全に断ち切る。悪習慣を持たせている悪霊の力を、イエス様って命ずる。その人の力出ていけ。実は神様から深いところでは導きや使命も分かっているんですけど、いろんな理由をつけてそれに抵抗して、抵抗っていうわけ、抵抗っていうんじゃなくて、いつかは従おうと思ってるんですけど、今はちょっと待ってくださいって言ってる方が何人かいらっしゃいます。でもあなたは実はこの深いところではこの分かっているんですね。誰に言われなくても。でもあなたはその示しとか導きを遠回しにしないで、真正面から向き合いなさい。そして本気で祈り始めなさい。心配しなくていい。主はあなたのことをよくご存知で、一番正しく一番良い時に導かれます。でもあなたは逃げれば逃げるほどあなたは困難に陥っていきます。経済的に、肉体的に、いろんな意味で。あなたはその示しと向き合って祈りなさい。その時に主はあなたを癒し、あなたを満たし、そしてはっきりといつどのようにするかまで語ってくださいます。恐れずに向き合いなさい。私はあなたに使命と飯を与えていると主は言われます。ある方は境内のことが気になって仕方がないんですが、境内を気にすること自体は悪いことではないんですけれども、なんかそれを中心に置いてはいけません。神の言葉をしっかり中心に置きなさい。そうするとあなたの前でなんかもやもやしたものがスキッとしていきます。あなたはこの神の言葉をしっかり中心に置きなさい。そこからなんかはっきり霊的にスッキリしてくるようになるとおっしゃいます。イエス様、ありがとうございます。お一人お一人にあなたが豊かな御手を持って導き、見栄を表してください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。あ、いないんですね。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。